東北関東大震災支援特別番組。この時間は京都三条ラジオカフェが寺町三条コミュニティスタジオから生放送でお送りします。こんばんは、山田昭弘です。3月16日、18時30分を回りました。先ほどニュースでは、福島第一原子力発電所3号炉の、使用済み核燃料のプールに水を投下しようとしたヘリが悪天候で青森の基地に仙台の基地に戻ってしまったというようなニュースも流れていました。今回はですね、まあ今日で地震が発生してから5日を経たわけですが、もうあらゆる意味で想定を超えた事態が起こっています。で、日本中それぞれの地域、まあ、あの国、都道府県、市町村、そして地域を含めてある想定をして災害への備えをしてきているわけですが、その想定をはるかに超えたことが起こってしまったこの事態を受けて、京都の地域はどういうふうに考え、どういうふうに行動するのかというふうな観点から、今日は、中京区の主八地域の自主防災会会長の竹下清さん。
はい、こんにちは、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、それと同じ、主八地域自主防災会の太田光さん。
はい、よろしくお願いいたします。
お二人をお迎えして、お送りしたいと思います。さて、もういきなりですが竹下さん、
はい、
今回の地震、そして、まあ、原発も含めてですが、この事態の推移っていうのはどういうふうにご覧になってますか、自主防災会の会長さんとして。
地域の防災安心安全、預かるものとしては本当にショックな大きな、災害が出てるなという形で、いかにこれを我々としては小さく、本当に、まあ、災害は大きな力がかかってくるわけで、人間の力はどうしようもないということがあるわけですけど、いかにこの災害を、小さくしていくかという減災ですね、そういうなところで、我々はやっぱりその観点で、目をそっちの方へ向けて、まあ、地域のコミュニケーションも図ってきてですね、取り組んでいかなければならないのかなという思いはしております。
はい、はい、太田さんはいかがですか。
はい、私は阪神淡路大震災西宮に当時住んでおりまして、被害を目の当たりにしました。で、それに対して京都で何とか、地域で何とかしたいという思いを持って自主防災会活動を始めました。で、今回の報道を非常にも心を痛めておりますし、で、京都でもし何かが起こった時に、じゃあどういうふうにしたらいいのかということを考えたいと思います。
はい、で、まあ、先ほどもちょっとね、番組始まる前にもお話伺ってたんですが、はい、まあ、当然ですが、主八の防災会、自主防災会の中でも、はい、もうこのね、はい、今回の震災を受けて、いろいろお話になってるみたいですけど。
実は昨日の夜ですね、7時半に緊急に集まりまして、まあ、2時間、あと、まあ、残るもの、夜中のも、日付が変わるまで、ちょっと話をさせていただいたりしてたんですけども。やっぱり先ほど山田さんおっしゃってたような形で、想定をはるかに超えるような、災害やったということで、いつ京都にも起こるかわからないと、南海地震なんかがですね、さっきこっちの方に来るんじゃないかなというお話もありますので、それに備えてやっぱり、地域の人らの恐怖感あるんじゃないんですけれども、いつ来てもおかしくないような形でですね、皆さんと一緒にこの、地域の防災力を高め推進していきたいなというように思っておるんで、うん、今太田さんが阪神淡路大震災で被害も、ね、被災されておりますので、そういう経験も学んで我々行きたいなというように思っておる次第ですけれども。
はい、まあ、先ほどお話ちょっと伺ってる時には、太田さんは、まあ、まず命を救うこと、
はい、はい、
ということで、
はい、
まあ、その順番がね、
はい、
もうやるべきことの順番がまずあるというようなお話をされてたんですが、
はい、 そうですね、まあ、地震への備えっていうのをお伺いしますと、皆さん、水だの看板だのおっしゃいます。で、非常にそれらは重要なことなんですけれども、しかしまず何といっても死なない怪我をしない、まずは死なない怪我をしないということが大切で、まあ、その助かった後に水看板が必要になるわけです、うん、で、その意味で、従来から、防災について申し上げているのは、その家具ですね、家具が転倒することによって、たくさんの方が阪神大震災で亡くなりました。そして今回も、津波の被害が非常に大きく言われてますけれども、実際家具の転倒で命を落とされた方もあるようです。ですから、京都では津波の心配、京都市内では幸い津波の心配ございませんけれども、その分、まずは死なないためには何をしたらいいのか、家具転倒をより強く、皆さんに意識していただきたいと思います。で、実際、今回、仙台市にお住まいの方で、マンションにお住まいの方から、お話を伺いますと、やはり、マンションの上層階で、物がたくさん倒れたり、落下物があったりというお話、それから、ナイロン紐で、その家具を止めていたのに、その紐がもう切れてしまったと、そういうふうなお話も伺っておりますので、まあ、京都では、備えをしていただきたいと思います。うん、
まあ、その家具が転倒しないようにとかっていうそのことは、まあ、今回の地震起こる前からもずっと、ね、はい、トリングで来られてるし、はい、言ってこられてると思うんですけど、はい、まあ、さらに、まあ、今回の事態を受けて、はい、周波地域で新たに取り組もうとしていることっていうのは、
はい、そうです、
はいはい、昨日も役員会集まりましてですね、さらなる、まあ、安心というかいう形でどういう具合に皆さん学区の方々にこっちの防災会としてはお知らせしていくかということで、緊急に、まあ、2ヶ月に1遍ぐらい私ども防災瓦版というのを、作ってきまして、
周波地の地域の、ね、学区の中に、はい、配布する、
そうですね、
まあ、新聞みたいな、
はいはい、瓦版という回覧板を作りました。
回覧板
で、はい、で今回はもう全校配布で、まずあなたの寝場所はどうなってますかという、うん、その寝室の改善も図っていかない、上から落下物とかそういうようなことがありますので、それとあと隣の近所で災害時の安否確認は、大丈夫でしょうかということと、あと非常時の持ち出しですね、持ち出し袋なんかも、やっぱり点検、この時に点検しようということとか、うん、で、避難するときは必ず電気のブレーカーを落として外出しようとかね、そういう形で、瓦版を作りまして、これはまあ回覧じゃなしに全校配布という形 でどっかに保存版として目につきやすいところに貼っていただいて、うん、絶えずこれを見ておこうと、で私の、町内はどこに避難したらいいかというところも自分自身で書いていただいて、貼っていただこうということを今、災害対策委員会も別の組織が周波地の場合ありますので、はい、そこに測っていってですね、学区他の団体さんと一緒にもっと安心安全な街づくりをという形で今推進しているところなんですけれども、はい、
その他に太田さん、太田さんは例えば帰宅難民のこととか、はいはい、まあ、外国の方に、はい、ね、外国で情報提供するといったようなさまざまな取り組みをしてこられてるんですけども、はいはい、
まあ、これはちょっと地域から離れますけれども、京都というのは非常にたくさんの観光客が来られる町です、で帰宅困難者の問題もさることながら、まあ、観光客が、まあ、京都で、被災された場合にどういうふうにするのか、当然小学校等の避難所にそういう方が来られますから、地域の方がどういうふうに対応するのか、でさらに、在留外国人の方とか、観光の外国人の方なんかにとってはもう言葉も通じない、いろんなものが全部断たれる大変な状況だと思います。でそういう時に、まあ、国際文化観光都市を標榜する京都がどういうふうにそういう方々を、まあ、災害という部分からこうお守りするのかというのも一つ大切な視点だろうと思います。
すいません、周波地学区ってどのあたりになるんですかね、
はいはい、あとですね、一番中京で西の端にあるんですけれども、円町駅、JR ね、はい、円町駅付近ですね、要するにちょっとアバウトで申し訳ないんですけど、日曜時、お池通りから、そうですね、上は日曜時下立売通り 三好寺通りですね、今ちょっと表現変わりましたけど、で西は、西小路というちょっとあの細い通りがあります、うん、で南北で1キロ東西で800メーター約800メーターの地域なんですね。中京でも一番大きい面積を持っておるんですけど、まあ、人口も1万ちょっとというところなんですね、
は
い、
まあ、結構あの古い木造住宅もたくさん残ってる地域ですしね、はいはい、細い通りがこう入り組んでるところもあったりして、はい、特に西大路より ね、
そうですね、
あの西の地域っていうのは大盤の目になってないようなところもあるんで、それに加えて、まあ、昔川が流れてたようなね、
はい、
ところもいろいろあって、うん、
そうですね、まあ、あの本当にあの住宅木造住宅そのものもあの多くあの密集している地帯でございます、
まあ、その一方で、はい、あの昔から、まあ、小さい商店街みたいになってたりとか、
はいはいはい、
あの自分とこの家で、はい、あのそれぞれお商売をしてはる方とかもたくさんおられて、
ね
はい、まあ、一方大きなお店はあんまりないのかなという気はするので、
そういう点では小売店さんがありまして商店がありまして、地域の方々とのコミュニケーションはあの頻繁に取られてというように思っておりますけれども、
そうした地域特性の中でその災害時の飲料水とか食料品とか、
ね、はい、
その他の生活物資あるいは燃料とかそんなふうなものを確保するっていうのはやっぱり地域特性に、
ね、そうですね、
あったやり方っていうのをしなきゃいけない、
まあ、あの災害時にですね、そういうのってお店が供出していただける、そこはもう協定を結んで、で先ほどもちょっとお話をさせていただいたのは、今ガソリンとか重油とか灯油とかがものすごく品不足しているという形になっておりますので、始発の場合もガソリンスタンド太田さん2カ所か3カ所ありますね、
はい
は
い、
そこもやっぱり提携を結んで災害時におけるあの協力という形でやっていかなきゃ違うかなというように思っておるんですけれども、うん、はい、
まあ、本当これからね、
はい、
考えていかな
くて、
やっていかなくて、
ね、
まあ、いっぱい見えてきたのは、まあ、ある意味いい機会だ、
はい、
我々にとってはいい機会だったのかもしれないですけど、まあ、それはちゃんと生かしていかないと
ダメなんですけ
ど、そうなんですね、はい、当然その、あの今回被災された地域も防災計画持って防災組織があったはずですよね、
はい、そう
ですね、備えを特にその津波に関しては何度も経験している地域だから備えてきたはずなのに、は
い、そうですね、一瞬の間にね、みんな飲み込まれてるという形になります
ね。やっぱ
り
まあこれから復興していく過程でそのこれまで向こう現地でやってこられた地域防災の取り組みっていうのがどういうふうに生かされてきて、はい、どういう問題があったのかっていうふうなことも我々ちゃんと情報収集して
学んでいかな
きゃいけないかなと思いますね、
はい、
太田さん、なんか今日資料持ってきてくださってる、
はい、いろいろと、まあ、あの帰宅困難者 の、 そのコンビニエンスストアが帰宅困難者の、まあ、支援をしようというそういう動きが、ありまして、
あ、
まあ、コンビニに立ち寄るとこう地図を教えてくれたり、まあ、水道が出れば飲料水を供給してくれたり、うん、トイレを貸してくれたり、
まあ、トイレもあったりとかね、はい、まあ、今回も特に東京でなんかもうね、あの11日の夕方にもう
こ、
ね、コンビニがもうすっからかんになってしまったというふうなこともあって、
はい、
うん、そうですね、まあ、あのお店、地域のお店がどんどんあのなさびれていく中でコンビニエンスストアっていうのも、まあ、地域と一緒に災害に備える重要なパートナーになってくるんだなっていう気がしますよね。
そうですね、
うん、まあ、これからどうなっていくのか分かりませんが、あの東北地方ではもう地域を脱出しようというような方も出てきてて、まあ、京都は宿泊施設もたくさんあるので別の役割がもしかしたら京都には回ってくるのかもしれないなというふうなことを思いながら今日はニュースとか見てたんですけどね、
考えるのは僕らで何が支援できるかなというところなんですね。そこが大事やなという思いがするんですけれども、うんうん、
だからしっかり、はい、まあ、今回のことに関して短期的には、はい、あの被災地の皆さんが何を望んでおられるのかということをしっかり見つめながら、できる限りのことを、していきたいなと思います、はい、ということで今日は、中京区主八地域自主防災会の竹下清会長と太田光さんに、お越しをいただきました。どうもありがとうございました。東北関東大震災特別、支援特別番組、今日はこの辺で失礼をいたします。さよなら。